韓国発見シリーズ57、こんにちは、キムです。キムさんの写真があります。今、韓国では方言の矯正塾が繁盛している。最近、韓国では方言を矯正するために塾に行く人が増えている。この講座を受ける人は、就職活動生からサラリーマンまで様々で、朝鮮族や北朝鮮訛りを使う脱北者も例外ではない。訛りを話せば不利益を被る恐れがあるためだ。一例として、昨年初めに大学を卒業したある女性は、同年4月、流通企業を受験したが、面接官から営業職に就くためには方言を直すべきだと指摘された。彼女は、私は相当な衝撃だった。すぐに約4万円を支払い、方言講座を受講した、と話した。標準語のイントネーションで、ご飯食べた?を発音するだけでも、丸1週間かかった。2ヶ月間の死闘の末に訛りを直し、昨年、下半期入社できた、という。ことの端は、韓国語の標準語定義が、教養ある人々が話す現代のソウル言葉というのに発している。これでは地方の言葉はすべて方言になり、ソウルだけが教養と文明が発達した都市という暗黙の雰囲気を醸し出す。そのため誰かに、あら、方言が随分残っていますね、と言われることは、あなたは方言を話す田舎者だという意味に取れる。一例として、イソップ寓話「都市ネズミと田舎のネズミ」は、韓国語のタイトルでは「ソウルネズミと田舎のネズミ」と訳されている。2006年にはある市民団体が現在の標準語定義を廃止してほしいとして訴訟を起こしたこともある。ユネスコでも、標準語とは文化の多様性が相対的に反映された言葉と制定することを進めている。この方言矯正という社会現象について、ソウル大学のキム・ジュオン教授は、矯正という言葉は間違ったことを正すという意味だが、固有の体系や独自性を持つ方言は矯正の対象ではない。が、韓国で方言の矯正塾が人気なのは、就職難などと絡み合った生存のための闘争と見なければならない、と話した。歴史的に見ると、韓国の地方語は、すべてその当時の新羅、百済、高句麗の標準語だったことを考えると、今のこの方言も将来どう変わるかわからない。